今日は出エジプト記の24章になります。出エジプト記の24章で私たちがこれからこのシナイの山ですね、シナイ山のふもとで再びこのモーセが山に上がってって25章から実に31章までのですね、幕屋についてのこう作り方ですね、でそこに入るにあたってのこの前段階ですねのところを見ていくことになります。でこの出エジプト記をどう見ていくかなんですね。実はなんでこれ学ぼうとしたかって言ったら、この世においてキリスト者としてどう生きていくかっていうことを見ていこうと思ってここを選んだんですね。エジプトというのが世を表していて、その世においてこのそこから贖い出されて救い出されて、そして神のものとされる神の所有の民、この清い民とされたということですね。クリスチャンが世に生きていながらにしてこの贖い出されて、そして神の民として生きるということであります。でここでこのどういうふうに分けるかっていうか、どういう流れになってるかっていうとですね、そうですね、大きく分けるとですね、1章から18章、シナイの山に至るまでですよ。ですね、18章までですね、1章から18章。ですね、このエジプトからシナイ山のところに至るまでですよね。で19章以降から最後までが、これがシナイ山のふもとで、この神様から、あなたは私の民となるとですね、宝の民になるんだとこう言われた。でそこで神が、教えていかれるですね、この内容になってきますね。でそしてこの19章以降にをさらに見ていくと、まず19章で神様が私が天から降りてくるとこう言って、そして稲妻とか雷鳴とかですね、角笛とか黒い雲とかうわーってなってきて、でそれで、イスラエルのためにビビってる上にですね、この10の戒め実戒をですね、この直接ブワーって言われたわけですよね、神様が。そしてみんながビビってですね、もうちょっと語らないでください、モーセさん言ってくださいって言って、でそれで、今度はモーセが聞くために神様の方に行くんですよ。でそれが21章から23章までだったんです。この前主についての定めですね、でこれを、この見て、行ったわけなんですよ。で再びこれで戻ってくるわけなんです、モーセがね、戻ってきて、そして大事な大事なことを、これからしていきます。それが契約を締結する、結ぶことです。でここからですね、栄光を仰ぎ見る、神の栄光を見ていくということを、この私たちはやってきます。25章以降はですね、読んだことあります？ 25 章以降ね、これね、ここからつまずくんですわ通読すると。設計士だったらなんか興味持って読めそうな箇所なんですね。で青写真なんですよ、この設計図みたいになってるんですよ。でこれが延々と続くんです。でこの金の格子事件が起こってからまたですね繰り返して、それが解決した後にですね、反復する感じで話してって、でようやくモーセが幕屋を建てるところで話が終わって、でさらにまたですね、この生贄をどうやって捧げるかっていうのでレビ記に続くんだよね。でようやく出るかなとの民数記いっちゃうんだよね。でここまでたっぷりと話してるんです。でもね、ここでね、よくこの出エジプト記について有名なのは、当然ながら後悔が分かれるところですよね。で映画にするって言ってもね、どこ映画にするのって、プリンスオブエジプトにね、このディズニーの映画って全部前半部分なんだよ、前半部分。後半部分を映画にしたことって一度もないと思うんだよね。ね、幕屋のところよ。でそれはできないんですよ。 人目にはすごく大きな、この目覚ましい働きをこの神は行ってくださったんですけども、この紅海を渡るっていうことですよね。まあ、その前のあのほらたくさんの災いがあって、けれども実は神様の関心がですね、この非常に地味に見えるような私たちが神の前に出てって、そして神の栄光を仰ぎ見ていく、礼拝をする、このことに、これ非常に地味に見えるけれども、このことこそがですね、この神様がすごい関心を持っておられることで、望んでいらっしゃることで、このためにある意味で贖い出したと言ってもいいかもしれません。エジプトから出したと言ってもいいかもしれませんね。礼拝のためにですね。なので私たちのクリスチャン生活もですね、なんていうのかな、こう目に見えるものよりも目に見えないことの方が大事な場合が多いんですよね。でこれ本当にこのなんていうのかな、パラダイムシフトっていうか、この頭の切り替えをしていく必要があって、やってることって大したことないんですよ。で最初に僕はクリスチャンになったっていうか、こう教会行き始めて、牧師さんってなんか特に大変、なんかやることなんだよ、いつも決まってんじゃんって感じでね、なんか大変そうに全然見えないんだよね。で特になんか葬式じゃなくて結婚式のなんかブライダルの牧師さんなんてね、なんかいつも同じこと唱えてるしって。でクリスチャンになってからもう多分そういうイメージ、クリスチャンを見ててね、だけどどれだけ奥が深いか。だから例えばまあさっきちょっとね、始まる前に奉仕の話をしたんだけど、ちょっとこれをなんか動かすとかっていうことだけでも試されていくようなね、本当にこう一つ一つが神様に対して行っていっているっていう奥深いものになるわけなんですね。まあ、そういうところに入っていきますですね。では一節をご覧ください。一節二節かな、お読みしますね。主はモーセに言われた。あなたとアロン、ナダブとアビブ、それにイスラエルの長老70人は主のもとへ登ってきて、遠く離れて節を拝め。モーセだけが主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民はモーセと一緒に登ってきてはならないということで、これから、またこの降りてきてですね、この今降りてって、そして今度行くと出ていくときには、ちょっと近づいてね、そして主のもとに近づいて、行きなさいと。でも、でも途中までなんだよね、遠く離れて節を拝めとあります。でこのアロンとナダブアビブって、このナダブとアビブが、アビフがアロンの息子ですね、祭司の息子になって、で残念なことにレビ記の10章を見ますと、異なる火をこの捧げたことによってですね、この幕屋の中でね、で火で燃え尽くされて、まあ、しまう、まあ、この2人になってしまうわけですが、これは祭司ですね。そしてあとイスラエルの長老70人、これはもちろんイスラエルの民を代表してるわけですね。代表して今ここに来て節拝めとこう言ってるわけです。でこの距離を取らなければいけないということで、モーセが仲介者になったんですね。ですね、仲介になってます。でこれが先ほども少し話したんですけども、もう近づく、直接話さないでくださいって彼らの方から言った。あなたが聞いてくださいとこう言ったんですね。で全能なる神様ですね、で力を持っていらっしゃる方、聖なる方と直接付き合うっていうのはもう耐え難いことですね。もう本当にどうすればいいか。で仲介者が必要になるわけです。無限の神が有限の私たちとどう関わっていくかという時で、私たちの方がもう恐ろしくなって、もうどうすればいいかわからないという、この例えばヨブが今僕ディボーショナル読む記読んでるんですけども、苦しみにあった時にですね、自分のこの苦しい訴えをこの全能者である神様にどう訴えればいいのか、仲裁者がいてくれたらいいのにってこう言ってるんですね。でこの仲介者がこのモーセなわけなんですですね。で大事なのはそれ以上の方が来たんですよっていうのがヘブル書に書いてますですね。巫女ご自身です。人となられたイエス様ですですね。でこの方が私たちの仲介になっておられるので、 この天と地をお作りになられた神様と直接こう近づいて交わることが可能になりました。第一テモテの2章の5節に、神は唯一です、神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですということですね。で、不死拝むとありますが、この不死拝むっていうのは、そうですね、どんな風に考えたらいいかって言ったら、ムスリムの人がね、こう不死拝むじゃないですか、あのイメージですね。で、日本人で言ったらひざまずく、あるいはそれね、自分の尊厳とか力とか、その自分の持ってるメンツとか、そういうものを全部下ろして相手に捧げる行為ですね。土下座ってあるじゃないですか、はいはい、あれは結構礼拝、まあ、を想像するとそれに近いですね、土下座、ね、だけちょっとすごく予定になって申し訳ないんですけど、ドラマでね、僕もかなりすげえとかって思って見た映画がね、半沢直樹って皆さん知ってますかね。ああ、知ってるから嬉しいね。話ずりってすごく予定になっちゃうんですけど、あの世代って私の世代なんですよ。バブルが崩壊、弾けた直後ぐらいで、まあ、あの時最後にね、頭取かな、あれ、一番上か上に近い人が半沢直樹の前にひざまずくじゃないですか、ね、知らない人はいいです、偉い人がね、が結局ぬかずかなきゃいけなかったんです。で、あの演技うまいんだよね。で、プライドがあるでしょ、自分の地位があるでしょ、今までの全てのものがあるよね。でも、それを捨てる行為なんですね。それをもう差し出す行為なんですよね、うん、で、これが不死拝むわけなんですね。で、3節に、モーセは来て、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行いますと。いうことで、このすべての言葉、すべての定めっていうのが、この20章、10回とね、あと21章から23章の定めですね。で、これをモーセが今、告げたわけなんです。そして、主の言われたことはすべて行いますと答えたのは、これ契約書に合意しているような感じです。ですね。で、これ40日間、これからモーセが行くわけですよ。上に上がってるんですよ。でも何が起こりました、その間に。金の子牛、そして、拝んで戯れて。群衆って、あれですよね。往々にして、もう本当にこういう、すぐに移り変わるものであります。で、イエス様の時も、ヨハネ預言者として受け入れ、またイエス様の教えもずっと喜んで聞いていたあの群衆がですね、同じ群衆が、まあ同じ人たちだったことか知らないけれども、十字架につけろとね、このように、まあ、叫ぶような、まあ、そういう移り変わりがあまりにもあるわけなんですね。で、4節、モーセは主の言葉のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く、主の、山のふもとに、祭壇を築き、また、イスラエルの12部族に従って、12の石の柱を建てた。それから彼は、イスラエルの若者たちを使わしたので、彼らは全所に行け、捧げ物を捧げ、交わりの生贄として、大牛を主に捧げたと。書き記しました、モーセが。これまでの言葉をね。で、書き記すということですね。今でさえ私たちは、これは、このこと、この書かれているものがね、この神の言葉であるというふうに信じていますけれども、当時はですね、口頭で伝えてってんですよ、ずっと。で、ここで初めて書いてたっていうことなんですね。で、ここではっきりわかるように、神の言葉、モーセは書いてるんですが、神の言葉ですよね。で、その流れがずっとあってですね、それで新約聖書においてもペテロも言ったし、パウロも言いました。で、パウロの言ったことは第二テモテの3章の16節で、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと。ということで、私たちはこれが神が息を出して語ってくださった言葉を記録してった。著者たちが、人間の著者が記録していった。まあ、もちろんね、その著者の思いとかね、そのあれも生かされていきますよ。ね。それに生かされてるんだけども、すべてが神の霊感によって書かれたんだということです。で、 祭壇を築いてますね。でこれ実は20章 の最後のところで、この定めについて語られる前にですね、この神様がモーセに対して祭壇は土の祭壇でやってね、あるいは石にしたっても切り石で築いてはいけないよって言ってですね、こう荒々しい、ね、そのままの石で、この祭壇を築きなさいって言って、これ今それに従って築いてるわけですよね。で12の石の柱ですね、これを立ててると、このイスラエル部族を代表していると。でこれが例えばヨシュア記だと、この渡河した時のヨルダン川を渡った後にですね、神様が奇跡を行ったことを、この記念するためにその石をですね、川底から、取ってきて、そして積み上げたっていうのがありますよね。この思い出すためであります。でまた同時にですね、後で契約を結びますけれども、この契約を結ぶ時にこの石の柱を立てて、要は覚えているためですね、覚えるため、記憶するためにですね、こうやって、例えばこれが行われたっていうことが、ずっと後でもね、100年後でも200年後でも、この記憶するためにですね、もうその時、いや今分かったよ、もうやらなくてもって思ったとしてもですね、絶対に記録しなきゃダメですよね。もうこれは本当に、例えば議事録を作るっていうのもそうだし、いやもうここで話し合ったんだからいいじゃないかって言って、絶対こう書くものがあるわけですよね。それに従って私たちは動くわけですから。でそのように神のなされたことを記憶するっていうことを、実は私たちも神から命じてられている儀式はあるんですね。何でしょうか。教会で記憶しなさい、記憶しなさい、覚えなさいっていう儀式は何ですか。生産式ですよ。ですね、とっても大事です。私の肉である、私の流した血である、これを、私を覚えてこれを行いなさいと言ってるわけですね。で今全焼の生贄、交わりの生贄と書いてあります。で全焼の生贄っていうのはその通りで、全部を燃やします、この祭壇の上で。で交わりの生贄っていうのは以前の新改訳の翻訳だと和解の生贄となってます。でも僕は交わりの生贄の方が好きかな。あと英訳だと peace offering って書いてあって、平和の生贄とも訳されてますが、そっちの僕はアイデアの方がいいですね。全焼は全部を捧げますっていう意味ですね。こう、神のものです、私のものはっていう。そして交わりっていうのは、神との交わりなんです。また互いの交わりもあるかもしれませんが、基本的に神と交わるんですね。だから全てを捧げたものがですね、今度は神を持っている豊かさとか恵みとか、でこれを受けて、で神と共に喜ぶわけです。簡単に言うとね、バーベキューなんですよ。食べんですよ、自分も一部。ね、神様に脂肪の分とかを与えるんですけど、普通に捧げるんですけども、残りの肉の部分はバーベキューで食べるんですよ。だから僕たちのこの教会で、当てはめるっていうか、これ実際にそういう考えなんだけど、飯食べましょうって言うじゃないですか、私。それに当てはまるんです、ね、でイエス様の名前によってってお祈りしますよね。だから実はそれもある意味で礼拝の延長と言ってもいいかもしれないですね。ああようやく礼拝終わった、じゃあスポーツの話しようかじゃないんですよですね。もうこう世の中と今分けるんじゃなくて、その食べることも実は神様の前で喜んで行って、その礼拝における霊的なね、その食物を受けた後に今度はこう食べ物を通して交わっていくという、まあ、その交わりの生贄なんですね。でこれを若者が、このするようにね、この言いつけたんですね。でその時にはまだレビ族っていうのが配属きちんとされてなかった、民数記に書いてあるんですけども、それまではですね、このウイゴ、生まれてきた長男ですねが私のものであるって神様言われたから、おそらくはそういう、人たちをですね使って、そして用意をさせたんだな、じゃないかなと思われます。そして6節ですね、モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に呼んで聞かせた。彼らは言った、主の言われたことはすべて行います、聞き従います。モーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った、 見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地であるということで、すごいですねこれね。もう血がブワーって出てですね、それをまあ取ったんだよね。でその地の半分はですね、この祭壇に振りかけます、パシャンと。でこれレビ記だともうすごいたくさんで、この祭壇にこれ振りかけるっていうのもたくさん出てくるんですが、で残りをですね、すごいですね、今僕はモーセだとしたら、ね、こうやってきてね、これはなんだ、見よ、これは全ての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地である。バーでこういうふうに、血をですね振りかけるんですよ。ちょっとグロテスクですよね、今の私たちの感覚だと。でこれから契約について見ていきます。ここはね本当に本当に大事な話になってきますが、旧約聖書、新約聖書と言われてますけれども、この時々にワープルで打つとね、古い訳って翻訳の訳で出て、違いますね、古い契約のことです。そして新しい契約のことですですね。で今行ったのはまさに古い契約が締結されたところを見たんですね。なんで古いって言われてるかって言ったら、これはエレミアに神が語ってくださって、私が新しい契約を与えると約束されたんですね。でそれでそれをイエス様が最後の晩餐の時に、これが私あなた方のために流される血で、これが新しい契約であると言われた、その新しい契約ということで、契約には血が、何らかの形で関わってるんですね。まあ、ちょっとその前にこの読み聞かせたっていうふうに書いてある契約の書をね、読み聞かせたっていうのがありますよね。でこれをこの、イスラエルの民が復興していくときにですね、このバビロンから、帰ってってもう本当ズタズタになっているときにですね、エズラという学者が現れて、そしてまたネヘミヤという総督が出てきてですね、そしてエズラがもうずっと読んでって、その周りにレビ人がいてですね、たくさんいるわけですから、レビ人がちょっと分担してですね、そしてこう読んだのをこう解き明かしていくんですよね。こうはっきり読んでって、はっきりと話して、そして少しコメントを入れていくみたいなのをこうやってって、民は分かったってこうネヘミヤ記に書いてあります。で罪が示されて悲しんでんだけど、今主を喜びなさいってこう言って、彼らは喜んでったってですね。まあ、これが基本私たちが教会で行っていることです。で第一テモテの4章の13節で、私が行くまで聖書の朗読と進めと教えに専念しなさいって書いてありまして、このエズラがやっていたようなことはテモテも牧者として教会の中で行っていたわけなんですね。でまた契約に戻ります。契約っていうのはもちろん取り決めです。契約に関わったことある人手を挙げてください。不動産でも何でもいいです。はいですね。じゃあこれからかかると思います。会社の中においても、または何か不動産のことにおいてもですね、契約は何回ぐらいかかったかな。結構かかりましたね。うん、なんだけども取り決めですね。で双方が遵守します。遵守って言葉は必ず守るっていう感じかな。絶対に守ると。で元々の意味、聖書における元々の意味は、切り分けて血を流し共に食事をするみたいなニュアンスですね。こうなんとなく見てると、切り分けて食事をして共に、食するみたいなニュアンスになってます。で創世記の15章でアブラハムに対して主が契約を結ばれるときにですね、羊とか牛とかヤギを真っ二つに引き裂いたんですね。覚えてます、この夜空を見なさいと、そしたら星がこのようになると、ね、言って、でアブラムを信じて、それが義と見なされたっていう話の後に、どうやったら、ね、ここ私 の, あ の, このその、私がね相続することができるって分かるんでしょうかって言った後に神様がこれを行わせたんですね。ですね。そして真っ二つに切ったんですよ。で真っ二つに切った後に、今度松明とかまどがその間を通り過ぎたって書いてあるんです。でこれどういうことかというと、 本当だって当時の契約というのはその真っ二つに切り裂いてね、うん、そしてあれですよ、うん、互いにその間を通るんです、うん、そのことによってこの契約を破ったらこの動物のようになると、家畜のようになると真っ二つに切り裂かれるっていう、そういう意味合いがあります。だ死が伴うし血が伴うし、でその後で食べるんだよね。例えばヤコブとラバンがね、ミツパで、このなんですか、契約を結んだ時にお互いにここを通り過ぎたら打ち叩かれるっていうか、その危害を加えられても仕方がないっていうね、このミツパでもお互いに干渉しないって決めたんだけれども、その時にも石の柱をねヤコブが作って、そして食事をしたんですよ、ね、でこういう感じで契約っていう時にね、ちょっと私たちにあんまりこうなんちゃうかな、あんまよく分かんないかもしれないけれども、動物を使って、そして血を流して、そしてその後でアグリメント、この合意ができたっていう、この後のセレモニーが飯を食うと一緒にですね、でこれを行いました。でアブラハムの場合は一方的だったんです。だから神の方から松明がこう言ってるんだけど、アブラハムは通らなかったんです、うん、意味はアブラハムの方が不従順でも、その子孫であるイスラエルが不従順であっても神は遵守するよと。
なるほど。
だからそのアブラハムに与えられたその約束はイスラエルの不従順にもかかわらずですね、イスラエルがどんなことがあったにもかかわらず神は絶対に守られるんだということを教えているわけなんです。で血ですが、えぐいんですが、血こそが契約を結ぶための印になります。印っていうのはその印鑑です。いや、日本人に分かりやすく話すと、だから契約の現場にいる人はね、必ずそうそうそう、こういうところにね、こうこのページとページの間にここにこう押すんだよね、何か所ね、その押すんですよ。でそれがここで言うと血なんですよ。血があるんです。だから中国の映画とかでね、なんかやっぱり契約をある国とある国が結ぶときに、ちょっとこうバーンとこうナイフで切って、こう血を流してね、でそれをちょっと水っていうか、そのなんか液体の中に入れてね、でこうやって飲み交わすんだよね、こうやって、でそういう場面見たらうまいんですけど、ちょっとそれもえぐいけど、血飲むなんて。でもそれも似たような概念ですよね。絶対これはもうこれに縛られてるよ私たちはっていうね、この中で生きていくんだよって、どんなことがあっても行うよっていうね、都合でご都合主義で破るってことはない、必ずそれは行うんだと、そういう意味合いですね。で血というのが、この書いてありまして、ヘブル書の9章の18節ちょっと開いてみてください。ヘブル書ヘブル書自体は437だね、新約聖書の、そして9章の18節、448ページですね、2017は、ですから初めの契約も血を抜きに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語った後、水と火色の羊の毛とヒソプとともに子牛と親木の血を取って、契約の書全体にも民全体にも振りかけ、自体にも民全体に振りかけ、これは神があなた方に対して命じられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝に用いる全ての用具にも同様に血を振りかけました。で、これずっと後で見るんですけどね、これから幕屋の勉強するときに血を振り注ぐって話も出てくるはずですね。で、律法によればほとんど全てのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。ここです。血によって清められると、そして罪の許しが血を流すことなしにはないという、ここですね。なので創世記でアダムが罪を犯した その直後から始まってるんです。ですね。で、アダムとエヴァに対して主が衣、皮の衣を与えられたんだと。で、つまりはほふられたんですよ。その何か、羊にしろ、牛にしろ。ですね。羊かな、多分わかんないけども。そして、その直後に息子が二人出てきて、カインとアベルで神が受け入れられた生贄は、羊のウイゴだったんですよ。ウイゴっていうのは初めに生まれたオスですよね。だったんですよ。これを受け入れられたと。うん、そしてその後で、ノアの時代になって、この、洪水が、この水がですね、干上がってですね、最初に出てきた後に、何をノアが行ったか、それはやっぱり生贄なんですよ。
うん、
で、そして、アブラハムが、この約束の地に来てですね、最初に行ったのも祭壇を築いたと。もうずっとこれが続くんですよ。生贄なんですよ。血を流すんですよ。なんで、神は血を持って罪を許し清めてくださるからなんです。でですね、このヘブル書の続きを読んでいくとですね、10章に、14節なんですが、10章に入るとですね、けれども彼らの罪が許されたという自覚が薄い話をしてるんですね。何度も何度も毎年その罪の清めのためのこの生贄を捧げに行かなければならないということは、そのまだその許しが完成していない、満たされていないということですねと。それで10章の4節で、お牛と親木の血は罪を除くことができないからですと書いてます。罪を除くことはできないと。俺さっきでも罪許すって言ってるじゃない、うん、ここがこれから説明します、うん、罪を許す食材のですね、旧約の意味は覆うという意味です。覆うですか。で、コーファーって言うんだけども、覆う。で、ここで、例えばね、これが白いクロスだとするじゃないですか、テーブルでね。で、レストランに行ったとするじゃないですか。みんなね、これレストランバカって。誰か、そしたら、誰かこぼしちゃったと。もうワインでも何でもいいや、これこぼしちゃった。で、すかさず気の利いたウェイトレスさんが来て、このナプキンみたいなのをね、さっと置いてね、ですぐに、このみんながちょっと慌てふためいていた、こう心が動揺していた時にこう隠してね、で食事がすぐに開始できたと。覆ったんですよね。覆いました。けれどもやっぱりシミは残ってるんです。しっかりとクリーニング屋に出してシミ抜きをして取る必要があります。これが新約の食材です。罪許しです。罪を取り除くわけなんです。で、罪は覆われたっていうのは神様の慰めで、憐れみですけれども、取り除くということを行ってくださったのは、私たちの主イエス・キリストで、それでイエス様が、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと、このように言われた。いつもね、その言葉を聞きますけれども、これだけの重みを持っているわけなんですね。それで、9節です。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。見足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであった。神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下さらなかった。彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりしたとですね。さっき言った通りですね、この食べたり飲んだりしたっていうのがこの契約を結んだ後に行うものなんです。神と共に食べて飲んでいるみたいなイメージですよ。そして神がここにおられたっていうことが書いてますね。びっくりしますね。見足の下にはサファイアの敷石のようなものがあるんですね。そして透き通った大空のそのようなものがあったと。まあ、天がちょっと垣間見てるんですよ。天を。天に住まわれる主が、御座におられる主が近づいて、天が地に近づいている感じになるんですね。 契約を結んで血が流されたので、神が若干ですけれどもこのようにご自身を表してくださったわけなんです。で、聖書の中でこの天の姿っていうか、この青色とか透き通った色っていうのが出てくる場面があってですね、このいろんなところにあるんですが、宝石で書かれてるんですね。サファイアって書いてますよね、ここでは。で、祭司の装束28章とかかな、確か出エジプトの、12の石の胸当てが、胸当てに12の石が埋め込まれているんですけども、その一つがサファイアであり、またダイヤモンドもありますね。他にもいろいろありますけれども、そしてエゼキエルが捕囚の地においてケルビムの幻に遭遇しました。エゼキエル書をお読みになったでしょうか、以前ですね。一章がビビるんですよ、うわーって、なんか UFO が降りてきたみたいな感じの、なんかすごい、すごい光景なんですが、その途中から読んでみましょう。エゼキエル書の一章の22節です。すいません、よろしいですか。生き物、これがケルビムの図ですね。生き物の頭上にはまばゆい水晶のような大空に似たものがあり、頭上に高く広がっていた。その大空の下で、その翼が、これがケルビムの翼ですね、互いにまっすぐ伸び、それぞれ一対の翼が彼らを覆っていた。それぞれの一対の翼が彼らの体を覆っていたのである。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのよう、全能者の声のようであり、そのどよめきは陣営の騒音のようであった。彼らが止まるときに、その翼は垂れた。彼らの頭上にある大空から声があった。彼らが止まった時、その翼は垂れた。彼らの頭上、大空の遥か上の方にはサファイアのように見える大座に似たものがあり、その大座に似たものの遥か上には人間の姿に似たものがあった。彼が見ると、その腰と見えるところから、上の、あ、ここまで、ちょっと待ってくださいね、どこまでかな、ここまででしょう、はい、ですね、そっくりでしょ。で、この黙示録には4、ケルビムではないかと思われる、まあ、これ意見変わらないです、セラフィムだという人もいますけれども、この4章のところにですね、御座の前に、この4つの生き物があるんですけども、そして御座の前にこうやって水晶に似たガラスの海のようであったっていうのが書いてあるんですよ。で、21章に、これ見てみますか、21章、黙示録、最後は 2番目かな、21章で18節、新しいエルサレム、天のエルサレムの情景です。都の城壁は壁翼で作られ、都は透き通ったガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石、石はあらゆる宝石に飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第四はエメラルド、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は金蘭石、第八は緑中石、第九はトパーズ、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。十二の門は十二の真珠であり、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは純金で、はい、次見てください、透明なガラスのようであったと。で、ここに神がおられるということが、ね、もう太陽も必要ないと。なぜかといったら、神と子羊がそこで光となっておられるからだと書いてあるんですね。もう神がおられるところにこういうふうになっていたわけなんです。これが天で、私たちが召されている場所であります。永遠の住まいであります。また神ご自身の御座というのはこのように純粋であるわけなんですね。 で、この天を思うからこそ、ペテロは第一ペテロの一章の八節で、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますと言っていて、そしてパウロはですね、ローマの五章の二節、神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけでなく、苦難さえも喜んでますと。神の栄光に預かったんだ。だから、クリスチャンの本当につまずかないでいて、最後まで耐え忍ぶことができる、その力というのはどこに出てるか。で、クリスチャンでもやっぱり信仰から離れていく、ね、クリスチャンと思われていたのに信仰から離れていくような人たちもいますけれども、どこが違うのかって言ったらですね、イエス様本当にはっきり見てるかどうかなんですよ。神の栄光をはっきり見てるかどうかなんですよね。ここで、パウロは、もろを見てしまっているので、石で撃ち殺されたように見えたとしても、また起き上がって、そこで石打ちにした人のルステラだったかなに戻ってってですね、そして伝道をしてったというですね、もうなんだこいつって感じで、もうちょっと尋常じゃない、あの人の考えるようなあれじゃないんですよ。で、それは彼が栄光を見た、で苦難をも喜ぶことができる、そして清めにも必要です。コロ最初の3章にこう書いてあります。こういうわけであなた方はキリストと共に蘇らせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上のにあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません、ね、こう言ってるんですよ。上のものを思いなさいって言って、ね、やっぱり礼拝してるじゃないですか。私上のものを持ってってですね。で、地のものがこの3章の5節に書いてあるんですけども、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさいというふうに続くわけなんですね。ということで、彼らは神ご自身を見てと、ここに書いてありました。で、これも実際、戻りますよ、本部に戻りますよ。これ24節、4章の神ご自身を見たと11節に書いてありますが、もちろんこれは栄光の繁栄の一部だけですね。なんでこれがわかるかって言ったら、モーセに対して私、あなたは私の姿を見ることはできないと、後ろ姿だけだと言ってるし、そしてヨハネの一章の18節には一人子だけがこの父なる神を見ている、見た、全てを見たってね、書いてありますから。でもやっぱりこのね、一部を見たんですよね。この神の一部を見たんですよ。で、私たちもキリストの流された血によって、信仰によって、このね、心の清いものは幸いです、神を見るからですと、その人はね。だから清いっていうのはすごい大事ですね。神を見ることができるわけですから。で、12節、主はモーセに言われた、山の私のところに登り、そこに留まれ、私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令である。そこでモーセはその従者よし、そのモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登ったということで、モーセとヨシアが登ってって、そしてここで、言葉、石の板を授けたんですけども、ここで25章から31章までの長い長い教えが始まるわけですね。で、ヨシアは従者だって言ってます。従者は英語だとこれミニスターになってるんですよ。で、ミニスターっていうといろんなところで使われてますけれども、例えば政治の世界だったら大臣、日本だとね、大臣ですね。で、アメリカだとミニスターというと聖職者ですね。教育者とか聖職者の意味です。でもね、偉い人じゃないんだよ。従者なんですね。わかりやすく言うと、カバン持ちなんですよ。カバン持ち。で、ヨシアはね、これからリーダーになります。ヨシア記において、この軍隊の司令官になります。でも、誠の司令官がいましたけれども、ヨシアは、まず人に命令を与える前に、人からの命令っていうか、このモーセに従っていった人なんですね。だから従える人っていうのは従うことを知ってる人なんです。治める人は治められることを知ってる人なんです。ですね。で、このようにヨシアが隣にいました。で、彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに登ってくるまでに、私たちのためにここに留まりなさい。見よ、アロンとフルがあなた方と一緒にいる。訴え事のある者は誰でも彼のところに行きなさいと。このモーセがいない間ですね、じゃあどうするのかと。ほら、訴えとかいろんなことは、もうすごい人数いますからね。あるじゃないですか。で、モーセが一人でやってたところ分担しなさいとかって言って、イテロが助言した。あれを、モーセがいない間は、このアロンとフル に持って行きなさいと言ったんですが、この時に何が起こったか覚えてますね。アロンに対して金の子牛を作れと要求して、まあなすがままにさせてしまったわけなんですね。このリーダーの問題です。神の正しさを持ってしっかりと戒めて指導するっていうことが、その圧迫を受けると、圧力を受けるとですね、もうどうにでもなれみたいな感じになってやらせてしまう、まあ誘惑があるわけですよね。で15節でモーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光の現れはイスラエルの子らの目には山の頂を焼き尽くす火のようであったと。まず雲が山を覆いました。これ雲というのがいつも出てきますですね。この神の栄光が現れてるんですね。で、初めに出たのは、あれですよね、荒野の旅をするときに、雲の柱、そして今出てきましたけども、火の柱でね、雲と火ですよね。で、あとは、幕屋が建てられた後にですね、宮に、その、幕屋に雲が満ちたんですよね。それで、モーセが入ることはできなかったと。で、今度、ソロモンですね、ずっと後に。ソロモンが神殿を建てた後に、祭司たちが、宮に入ることはできなくて、雲がもう満ちてたから、栄光の雲が宮に満ちて。ね、でソロモンが暗闇の中に主が住まれるって、あれは黒雲だっていうか雲で充満して暗くなっちゃったんだよね、周りが光が入んなくなっちゃったんだよ。でなのでこういうところから天の雲に乗って人の子が来られるっていう時に、誤解しないでください。孫悟空みたいな風に考えないでくださいね、このイエス様がなんかふうじゃないんですね。この雲というのは神の栄光の現れなんです、ですね。そしてシナイ山に神が降りて来られたように、全世界的にイエス様が降りて来られるということ、その天が来るっていうかね、そうなるんですね。で外側から見ると焼き尽くす火のようであった。だから単なる雲じゃないってことすぐ分かるでしょ。内側では雲なのに外側から見ると焼き尽くす火のようなんですよ。不思議ですね。そんなのあるのって、まあ神様がしておられる、神が臨在されている、神がおられることを表す栄光が、外から見ると火だっていうのは何かというと、地上と触れているわけですね。この地と外側と触れているところは火なんですよ。あとは例えばこれから学んでいきますけど、外側に触れているのがね、聖堂だったりするんですね。で、これが裁きを表すわけですね。清め、あるいは裁きですね。で表す。だからヘブル書の12章の最後に、私たちの神は焼き尽くす火であるというふうに書いてありまして、神は清い方であることがわかる。で、6日間待って7日目にモーセ上がれと言いました。まあ似たような話があるんですよね。6日目で上がれっていう言葉があったって、6日目に高い山に登った3人がいます。ペテロとヨハネとヤコブですね。高い山に登ってイエス様が栄光のお姿に変えられて、そこに誰がいました？モーセとエリアですね。ここにモーセ、ね、多分自分がね、シナイ山に登った時のこと思い出したと思うよ。似てるからね。これ登ってって、でそれでモーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセ40日40夜山にいたと。ここで主の教えをこの聞いていくわけなんですよ。で40って多いですね。ノアの、時の洪水が、雨が降ったのが40日40夜で、モーセの時代、このモーセの生涯自体が40、40、40なんですよ。40歳の時にエジプトから出て40年間羊飼いを行っていて、そして80歳から120歳までの間、この荒野の旅を、この放浪しているイスラエルと付き合ってですね、約束の地の手前まで導いていったわけなんですね。そして新約では40で有名なのはイエス様の荒野での誘惑です。似てますね。この40日、40年間放浪したっていうのと40日。この試されるとか苦しめられるとか裁かれるとか、なんかそんなニュアンスがありますね、この40にはね。で、なので、彼ら40日間、このイスラエルの民ですね、その試験に受からなかった。 金の格子を拝んじゃったんですよ早速。他のでもイエス様が40日間断食をされた後で誘惑に打ち勝ちました。なので私たちに希望があるんです。私たちはイエス様という弱さを全て知っておられるけれども、その試練を通り抜けた、誘惑を通り抜けた方がいらっしゃる。このイエス様を通して私たちが神様の憐れみにすがっていく、折にかなった助けを得るために恵みの御座に大胆に近づこうではありませんかとヘブル書の4章に書いてありますですね、ということになります。はい、ということでじっくりと今日は礼拝、そして、この契約ですねを見ていきました。じゃあお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。このようにして、本当に、あなたが、時代を超えて旧約の時代から今に至るまで同じデザインを持って私たちに、この礼拝をする御心を示しておられることありがとうございます。礼拝においてまた天というもの上を見ていくということについて、私たちはこの忘れがちですけれども、地上で生きていると地上に属するもの、これに本当に引き寄せられていってしまいますけれども、本当に礼拝というものがいかに大事なのかということ、地味なこの営みですけれども、あなたがこれを一番望んでいらっしゃることを知ることができて感謝します。で、次から本当に詳しく、この契約の箱であるとか食材であるとかその、細具を、これ見ていきます。神様どうかそこにも理解を与えてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。